パームサンデーの朝を迎えました。先週は年会がありまして、またこの1年も私たち3名の牧師が板橋教会に任命を受けましたので、よろしくお願いいたします。今日から受難週に入ります。主イエスの十字架系と復活へと向かって行くわけでありますが、エルサレムに入る際にイエスはロバを求めになりました。そのロバの背に乗ってエルサレムに入るためであります。エルサレムの王として入場するイエスは、戦いの象徴である馬ではなくて平和の印であるロバに乗って入っていかれます。でイエスはその平和の印を手に入れるために2人の弟子を使わします。誰も乗ったことのないつながれているロバをほどいて連れてくるように、そう命じられた弟子たちは、戸惑ったのではないかなと思います。イエスもそれを予想するかのように、もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったらというふうに語っておられます。ロバの持ち主が当然いるでしょうから、当然のようになぜそんなことをするのかと、そう反応することでしょう。イエスは主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい、そう弟子たちに言葉を託します。そしてその通りのことが起こります。このロバの持ち主については前々からイエスのことを知っている人だったんじゃないかと、そのように考えても不思議ではないかなと思います。そうであるならイエスの申し出であるということが分かったときに快く貸してくれたということもうなずけます。ここでこの福音書を書いておりますマルコは、主がお入りようという言葉を用います。主が、イエスがではなくて主がお入りようなのです。この主という言葉が使われております。日本語ではたくさん出てくるんですけれども、この主という元の言葉ので使われているのはマルコの福音書だけではここだけです。イエス様がご自分を指して主とここでこの言葉を使っている。でこの持ち主はもしかするとイエスの弟子だったかもしれません。もうすでにイエス様を信じている人で、主が必要としておられますで通じる相手だったのでしょう。で、私の主はイエスであり、私はイエスのものである。イエスが必要とされるなら用いていただくことのそのために何のためらいもない、そういう心がこのやり取りの中には現れております。私たちは自分の行く先というもの、行く末というものを見極めるということはできませんけれども、どのような人、またどのような出来事が待ち受けているのか不安になったり、あるいはこのロバのことで言うと断られたらどうしようか、そんな心配もしばしばいたします。私たちはこのロバにも似た必要を求めて悩むことがあります。弟子たちにとってもロバを求めるということは悩みの種となり得たことだと思います。しかし主が進まれる道には ふさわしいものが用意されているということ、そして主に託された言葉によって道が開かれていくということを、このエピソードから私たちは知ることができます。イエスにとって柔和なロバはエルサレムに入るためにどうしても必要なものでした。主イエスが平和の君であることを表し、聖書の預言の成就を表すものがロバだったからです。ロバを求めるというこのことについての全ての計画は主の手の中にあり、主が導いておられました。そして使わされる弟子たちがすることは、主の言葉を握って信じてそのロバを受け取りに行くということです。で、私たちは何かを命じられたときに、それを自分自身の力で全部しなければならない大きな重荷と捉えます。しかしこの言葉を託されたイエス様を見ますと、私たちもまた主イエスが全てのことを導いていてくださるということを信じてよいのだと、そう語られます。私たちはそのように信じて祈り求め前に進んでいきます。具体的な必要について主の言葉をいただいて進む道を主イエスは共に歩んでいてくださるのです。で、弟子たちがイエスの言葉の通りにほどいてきたロバの背にイエスは乗ってくださいました。ロバがイエスのもとに来るまでに弟子たちにはさまざまな気遣いや気苦労があったかもしれません。イエスは弟子たちが信じて用意したロバを見て、弱くはあってもイエスに従う弟子たちの信仰をご覧になったことでしょう。イエスはその彼らの小さいかもしれない、でもその信仰を受け止めてロバに乗りエルサレムに入って行かれました。エルサレムでは上着や葉のついた枝を道に敷く群衆がホサナと叫びながら迎えます。ホサナというのは主よ今お救いくださいという叫びであります。群衆はイエスが神の使わされた約束の王であることをそのホサナという言葉に言い表しながら歓迎いたします。王が入ってきて歓迎する人がいる、しかもたくさんの人々がそれを歓迎する、思いが一つになっているように見えます。しかしイエスは彼らが言っております、我らの父ダビデの来たるべき国に、この言葉で彼らが期待しているものは、ダビデのように剣で敵を倒して王国を築き上げる王でありました。イエスはそういう王様ではありません。それはロバの背に乗っていることからも明らかです。エルサレムに入場したイエスと王を迎えた群衆との心には大きな開きがあったということが分かります。週の初めにこれほどの期待を集めたイエスが、この週のうちに自分たちには必要のない、そういうものとして捨てられる人になります。むしろこの人と一緒にいたら危険だと、そういうふうに思われる人になってしまいます。ロバの背に乗るイエスにはその覚悟ができていたことでしょう。 マルコの福音書はあまり詳しくは書いておりませんけれども、イエスがエルサレムに着くと宮を見て回られたということを記録しています。その宮でイエスは表向きでは歓迎する人々の心に、その中にある心に触れたのではないかと思います。そしてその心は翌日の出来事の中に現れています。葉は生い茂っているのに実のない状態のイチジクが、神の都と呼ばれたエルサレムの姿でありました。勢いがあるように見えて実は力がない、神様に向かっているように見えて実は欲望を求めていて心は満たされておらず、繰り返し礼拝は捧げられるのに心が乾いているのです。またこう神様とこう会っていない、向き合っていない状態、そしてその自分の姿に気づくことがない、それが葉は生い茂っているのに実が実っていないイチジクのような状態です。イエスはこのイチジクの木を呪われますが、呪われたエルサレムの姿を象徴的に表す出来事でありました。主イエスはそれほど神から遠く離れたエルサレムの心、その心に向かってロバの背に乗り、低くへり下って近づいていかれます。そこにあるのはもう修復不可能に見える神様との途切れた関係です。でそれをつなぎ直すために自らの命を捧げるイエス、イエスは最後まで試みを受け、ゲッセマネの園でも苦悩の祈りをお捧げになります。でロバを借りるときに弟子たちにイエス様が託された言葉、主がお入り用なのですというこの言葉を、今度はイエスが自らに語られた言葉として受け止めになることであります。イエスの言葉を信じて向こうの村まで行った弟子たちと同じように、イエスもまた父なる神の言葉を信じて十字架に向かい、主の入り用というものに全力で応えようとなさいます。そしてすぐにまたここにお返ししますという、これはいわば復活の言葉とも受け止められるような言葉でありますが、イエス様が私をよみがえらせてくださる、そのことを信じて前に進んでいかれます。でこの主イエスの歩みの中に、弱い私たちを強め励まし、主の真実な歩みを見ることができます。そして私たちの信仰の歩みの先を行かれ、またしんがりにもなってくださるイエス様が共にいてくださるということであります。この主イエスに心から感謝を捧げたいと思います。そしてイエス様を信じて歩んでいきましょう。神と人との隔てをこのようにして壊そうとされたイエス様、またそれは人と人との間にある隔てをも壊して平和をもたらすイエス様のたどられた道であります。今私たちの置かれている社会もまた世界もそうですけれども、いろんな意味で分断対立が生じているような状態かもしれませんが、 このロバの背に乗られた主イエス様がそれを打ち壊すために来てくださったということを心に留め、イースターに向かって歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い神様、主がおいるようなのです。そのようにあなたが託された言葉は、主イエスご自身が歩まれた道そのものでありました。主イエスが父なる神の入りように応えてくださり、辿られた道を私たちもまた今辿っております。主よ、どうぞ助けてくださり、あなたが私たちの前にまた後ろに共にいてくださって、どうぞ進む道をお導きください。あなたが捧げてくださいましたその命のゆえに、私たちも互いにつながることが許され、心より感謝であります。どうぞその中に現れております、もう一度立て直すことができるというこの望みを、私たちのうちにいよいよ増し加えてください。主の歩みをお委ねします。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。